スト、ダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
去年とか正義中毒って話題になりましたけども、辻先生はどう思いますか？
そうですね、正義中毒ね、はい、僕は正義バカって呼んでます。はい、特に社長さんとか営業マンはもうその正義バカになってはいけませんよと、正義中毒になってはいけませんよというのをすごく、強く言いたいかなと、で正義中毒、僕は正義バカって言ってるんですけど、これってどういうことなのかっていうと、その人の脳っていうのは裏切り者だとか社会のルールから外れた人などの分かりやすい攻撃対象を見つけては罰することによってその快感を覚えると、要はその正義の制裁を加えると、その脳がね、こう快楽中枢が刺激されてドーパミンが放出され、そのこのものすごい快楽に陥ってしまいますよと、気持ちいいってなってしまいますよと。でこの快楽を一度味わってしまうと抜け出せないぐらいめちゃくちゃ強烈だから、それを一度味わってしまった人は常にそのルールから外れてる人みたいな、そうなんをもういつも見つけて叩こうみたいな感じでやっているということなんですね。SNS とかでよくあるかなと思います。例えば分かりやすいところで芸能人の不倫とかね、別にどうでもいいことなのにもうね、許せんとか言って怒り心頭になってる人とかねもう僕はそういう人たちをもうジャンキーだとか、もうゾンビと一緒だなというふうに思っているので、もう僕は正義バカだとかゾンビだっていうふうに僕は言っています。はい、で特にね、さっき言ってたようにその2020年のコロナの時はもうね、聞いてるだけでも結構ひどかったかなと思います。例えば、去年なんでね、去年の2020年に例えば感染者が出たってなったら、そこの、ね、家にこう張り紙に行ったりとか、もう出てけとかやったりとか、でその感染した家族が外に出れないからといって、親戚の人がね、そのご飯とかこう買い物を持ってってあげて、玄関のところに買い物とかその袋とか持ってきてあげたよっていう風に やると、そんなことするなと、帰れみたいな感じでこうなんかもう叩かれてるみたいなのを聞いたりとか、お店とかだったらね、この店閉めろとか言って張り紙されたりとか、なんか通報されたりするっていうのを聞いたことがありますし、これって、もうバカですよね。もう正義バカだと僕は言ってるんですけど、一方通行、一方方向しか見ないバカなやつがやるから、僕は正義バカだと、正義という、棍棒を振り回してるバカですよと、バカが棍棒を振り回してるから手に負えないみたいなしかもその棍棒が正義っていう、ね、名目があるから、そのバカがもう余計ね、鼻水垂らしながら脳みそ空っぽのやつが振り回してるみたいな感じかなと思うわけですね。で実際そういう人は脳が劣化してるらしいです、はい、特に前員投与の部分が劣化してるらしいですね。はい、僕もたまに来ますよ。その例えばテレアポのノウハウだとか、問い込み営業のノウハウ、そんな僕は強いノウハウを持ってるわけじゃないですけど、例えば僕がテレアポやっていた頃のノウハウを、ちょろっと言っちゃうと、テレアポは最初の20秒が大事ですよと、だから20秒以内に相手がおっと思わせるようなこと言わなきゃダメですよとか言って言うと、例えばね、その時に、売買契約の目的っていうことをその最初の20秒で言う 言うんですかとかね言ってくるわけですよ。言うかと、そんなこと言えれるわけないだろうから、参照の20秒でそのこと言えれるわけないんですね。はい、まあそういうことを言ってくるっていう人は、その現場を知らない人、何にも知らない人が、まあ、口出してるからそういうこと言うんだろうなと。現場を分かってる人間だったら、そんな知ってるんですよ、そのこと20秒で言うわけがないですよと、そんなのはと。なぜならその 99% テレアポっていうのはガチャ切りだからですよ。ガチャ切りされるからそんなこと言えれないわけで、ね、ガチャーンって切られてしまうから。だからガチャーンと切らす前に、お、何それ、ちょっと興味があるからもうちょっと話を聞いてみようかなって思わせるようなトークを20秒以内に完結しなきゃいけないですよっていうふうに言っているにもかかわらず、その最初の20秒でその自分の社名を名乗ったりだとか、売買目的っていうことをちゃんと言ってるんですかみたいなことを、ね、突っ込んできたりとかね、そんなの後でいい話ですよと。それを言うなとか、そのだまくらかせとか、そういうことを言ってるわけじゃないんですね。最初の20秒で話を聞いてもらうために、これは多分テレアポだけじゃなくて飛び込み営業も一緒だと思うんですね。そのインターホンを押して最初の一発目にもうかますっていうかね、そういうこと言わないとお客さんは帰ればかやろうっていうふうになっちゃうので、帰ればかやろうって言わないために何を言うのかっていうのを考えなきゃダメですよと。相手がおっと思わせるような、お客さんがメリットを感じるようなことを言わなきゃダメですよと。当たり障りのないこと言っちゃダメですよと。太陽光発電 の営業に来ましたなんて言ったらガチャ切りされるに決まってるよと。玄関でも帰ればかやろうって言われるに決まってるよっていうことなんですね。だけどそういうことは法律で決まってるから、そういうことを言っていますかみたいなことを言うと、違うよってことをまあ言いたいわけですね。まあこれもどうかなと思うんですけど、なんかで見たんですけど、例えば、砂漠の地帯に信号がポツンとありますよと。であなたしかいませんと、見渡す限り誰も来ない、車も来ないし自分しかいないですよと。でも信号が赤になってます、あなたは止まりますかっていう確かなんか質問があるんですよ、問題かなんかで。でそれでほとんどの人は多分止まらないと思うんですね。誰も来ないし、自分が信号を無視をしても自分しかいないわけだから、もう関係なく行くぞっていう人が大体多いんじゃないかなと僕は思います。僕は多分信号無視するタイプです、そういうのは。はい、だけどその正義バカの人は、まあ、信号赤だろうかと、なんで守らないんだみたいな誰も来ねえじゃんみたいな、何にもないじゃんみたいなね、警察も誰もいないし、何にもないところでバカみたいに一人で待ってんのかっていう話ですよね。そんなことね、めちゃくちゃ非効率的ですし、そんなことするわけないよねっていう話なんですよね。これつまり客観的に見ることができないから、正義バカになってしまうっていうことかなというふうに思うわけですね。客観的に相手の気持ちがわからないから、自分のその思っているもの、例えば法律で書いてあることだとか、そういうのが全部が正義だと状況を考えずにね、それを押し付けてくるっていうのが、まあ、もう正義中毒だとか正義バカなんだなというふうに、まあ漫画とかね、いろいろありますよね。そういうのが、そういう正義バカの役の人がいてますよねそういう人がまあ周りにいてるともう大変だよなと。でその正義バカに なってるかならないか、なりそうなのかどうなのかっていう、そのチェック項目がねあるんですよ。10個ありましたこれ今から言うので、まあ、ちょっともし当てはまる方が多いんだったらちょっと要注意だなと。俺もしかしてその脳が硬くなってるんじゃないのかなと、脳が柔らかくなってるんじゃなくてね、硬くなってるんじゃないかなっていうチェック項目が10個ありますので、まあ、今からそれ言っていきます。はい、まず1つ目何かっていうと、今よりも昔の方が良かったと思うことが多い。で、二つ目が比較的安定した環境にいている。で、三つ目がそのランチはいつも同じ店に行っている。で、四つ目が寝不足と感じることが多い。で、五つ目が通勤に1時間以上かかっている。で、六つ目がいつも同じジャンルのウェブサイトばかり見ている。で、七つ目が魚料理よりも肉料理が好きだ。で、八個目はあの人は〇〇だからとすぐにレッテルを貼ろうとすると。で、9つ目が人には一貫性のある行動を求めたがる。で、最後10個目がいつも時間ギリギリで行動しがちだと。この10項目をこう当てはまる項目が多かったら、おやべえなと自分はまだそんな正義バカとかね、正義中毒にはなってないかもしれないけども、その中毒に陥ってしまう可能性が高いよっていうことですね。その項目に当てはまってる数が多ければ多いほど。じゃあそういう正義バカにならないためにはどうしたらいいんですかっていうと、はい、前頭葉を鍛えたらいいわけですね。前頭葉鍛えましょうと。で、じゃあどうすれば鍛えれることができるんですかと。めちゃくちゃ簡単なことがあります。はい、普段やらないことをやりましょうねと。普段のルーティンを外れて いつもと違うことやりましょうね。でいつもと違うことをやるってことは、その新しい刺激が入ってくるってことですからね。日常的に慣れていることばかりをやっていると脳に刺激が入ってこなくなるので、その脳が劣化する原因になるっていうふうに言われてるんですね。だからそういう人ほどその正義バカになりやすいんじゃないかなと。例えば、まあ、公務員の方とかでね、そのもういつも毎日同じルーティンばっかりずっとやってるんだとかってなってくると、もしかしたらそういうことになってくるのかなとか、まあ、別にその公務員の方だけじゃなくてもね、いろんなビジネスされてる方でも、もうずっと同じことばっかりやってるんだよねとかいう人は、その正義の棍棒を手に入れてしまうと、もう叩きまくるみたいな、もうそこう叩きたい人物を探して叩きたいみたいな、特に SNS が発展してからそういう人がめちゃくちゃ多くなったんで、 SNS だとね、その匿名で叩けるものですから、まあ、そういう人がいっぱい出てくるんじゃないかなというふうに、まあ、実際僕のところもたまに来ますよ、そういうの、はい、めんどくさいなとか思いながらね現場はそんなんじゃないんだよっていう。だからこそ、その現場を知っている人だとか、営業マンの方だって、営業マンの方はなんで正義バカになってはいけないかっていうと、営業っていうと、自分の商品を押し付けて売りたいんじゃなくて、やっぱ相手のことも考えなきゃダメですよね。相手が欲しいと思えるものをちゃんと自分が提供できるかどうか、ちゃんとウィンウィンの関係で入れられるかどうかってことが大事なのに、そのね、自分のもんばかりゴーッと押し付けていくっていうのはね、ただの押し売りですし、そんな迷惑以外の何者でもないわけですから、そんなんはしちゃダメですよ。多分そういうのも、この正義を押し付けるのと一緒かなというふうに思いますからね。相手の気持ちだとか考えだとか心理とかを全部分かった上で、自分、営業マンのことはやっていかなきゃいけないですし、もちろん経営者の方ももちろんそうですよね。社長もそうですよね。もちろんそうですよ。その相手のことを考えて、その全部見渡せる、俯瞰して見ることができますよということがならないと、一人称の視点だけでずっとやってったら、それはお前バカかってなっちゃいますからね。一人称だけじゃなくて、営業マンは二人称だけでいいかもしれないですけど、まあ社長クラスになってくると三人称とか四人称の視点を持たないとダメですよと。なんか八人称まであるみたいですからねそこまでいかないとダメですよっていう話ですから、やっぱり一人称視点だとやっぱ正義バカになっちゃうのかなというふうに思います。で、営業マンは二人称ぐらいは当たり前にできなきゃダメですね。三人称四人称ぐらいの視点を見るようにならないとダメですよってことですからね。だから正義バカは営業マンだとか経営者の方、社長さんっていうのはもう絶対になっちゃダメですよっていうのを、まあ、言いたいかなという感じですね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお、番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。